さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月8日、河野外務大臣は日本を訪れていたアメリカのポンペオ国務長官と韓国のカン・ギョンファ外交部長官との間で日米韓外相会合を開催しました。会合の冒頭、ポンペオ国務長官から7月6日から7日の同長官訪朝時の北朝鮮側とのやり取りについて詳細な説明がありました。河野大臣は先般の米朝首脳会談後に発出された共同声明で確認された米朝両首脳間の合意を実施するためのポンペオ長官の多大な努力に改めて敬意を表し、今後とも日韓両国で米国の進める協議を後押ししていく旨述べました。また拉致問題に関しポンペオ長官から今時訪朝にて提起したとの説明があり、河野大臣から謝意を表明しました。その上で日米韓の外相は安保理決議に基づき全ての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を目指すとの共通の目標を確認するとともに、安保理決議の完全な履行に向けた具体的な行動を北朝鮮から引き出すために協力していくことで一致しました。そして日米韓の外相は引き続き今後の方針を綿密にすり合わせ、日米韓3カ国で緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月12日にシンガポールで開催されました米朝首脳会談から1ヶ月が経ちました。 この間、北朝鮮の報道が伝える金正恩委員長の動静というものを見ておりますと、現在北朝鮮が経済重視姿勢を取っているということを演出していると、そういうことが言えるであろうと思われます。実際この1ヶ月間というものを振り返ってみますと、金正恩委員長は中国を訪問いたしました。3度目の中国を訪問いたしましたが、それを別にしますと、特に政治的舞台には姿を表していないと、それがこの1ヶ月間の特徴ということになります。でむしろ地方に、経済に関する現地指導に、よく出かけるということでありまして、実際その地方への現地指導というものを理由にして、南北のバスケットボールの交流事業行事といいますか、そこに、それを参観しないというそういう行為を取りましたし、また7月に入りましてアメリカのポンペオ国務長官が、3回目の北朝鮮訪問というものを行ったわけでありますが、その時にポンペオ国務長官にも会わないということでありました。あるいは7月8日はキム・イルソン主席のやっぱ命日でありまして、今年はキム・イルソン主席が死去してから24周年ということでありますが、他の幹部は皆クムスサン宮殿にいわば参拝をするわけでありますが、そこにも金正恩委員長は姿を見せなかったということであります。また金正恩委員長が力を入れていると、そういう印象を与えましたのは、地方へ経済視察といいますか、現地指導に出かけるということでありまして、例えば6月下旬には新義州、新義州の防石工場を、視察する、現地指導を行うということを金正恩委員長はいたしましたし、また7月上旬にはサムジウォンの農場や工場もやはり現地指導を行うということを、金正恩委員長はしたわけでありまして、したがって、経済重視という、そういう姿勢を、強く示したということになろうかと思います。現在の北朝鮮の経済政策というものを考えてみますと、2013年3月以来の平身路線、平身路線、核武力建設と経済建設の平身という、その路線は、一応終了をいたしました。現在では新たな経済建設重視路線というものを今北朝鮮は取っていると言っていいわけでありますが、しかし、その新たな経済重視路線というものが、何か従来とは非常に大きく異なる大きな改革的なことを目指しているようには今のところ見えない。依然として自強力というものを強調し、したがって自立構成で、経済建設をやろうということを、政策としては前面に出しているということになります。しかし、現場といいます農場やあるいは工場のその現場の様子というものをいろいろ伝えられるところを見ておりますと、明らかに脱社会主義化というものが進行していると、あるいは資本主義的な要素というものが大いにその北朝鮮経済の中に入ってきているということは、これはもう明白であると言っていいと思います。そもそも、社会主義制度ということで考えますと、重要な手段になるその配給制度というのはほぼ完全に消滅をしているわけですし、あるいは計画経済というものも 完全に破綻したと言っていいということでありますから、したがって、政府のいわば経済統制みたいなものが相当弛緩していると、緩んでいるということも、これも事実であると言っていいと思います。だとしますと、そういう現場の様子といいますか、雰囲気とですね、政策、公衆的な政策として、打ち出されているものの間にはかなり大きな差があるといいますか、ギャップがあるというふうに見えるわけでありますが、いずれにせよ、北朝鮮の、長期的な経済戦略ということになりますと、それは外国資本を導入して経済開発特区、経済開発区の発展を図ると、そういうものを通じて、高度経済成長を遂げると、その中で人民生活の向上というようなものを実現していくという、そこに、長期的な目標があることは、これはもう間違いないと言っているわけでありますが、しかし今はまだその時期でないと言いますか、まだ現状ではそれはそういう方向には進めない、すなわち非核化が進まないと外国資本は入ってこないということでありますので、今はそういう時期ではないということを北朝鮮の指導部は十分に認識していると、そのために一応表向きは自協力というものを強調しているというのが現状であると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、真由住淳で天使の誘惑をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。真由住淳で天使の誘惑をお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージです。それではお聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、今日も元気にしていますか？長い40年間あなたに会えなくて、本当に助けてあげられなくてごめんなさい。なんとかして早くあなたたちを日本に連れ戻してあげたい、それだけ感じて今日まで頑張ってきましたけど、なかなか手放してくれません。あなたがどんなふうに大人になって、そしてどんなところでどんなお仕事をして、どんな思いで苦しんでいるのかなっていつも思いながら、本当に生きているのが辛くてしょうがないです。でもたくさんの日本の国の皆さん方、そしてあなたのクラスメート、お友達や先生方、本当にたくさんの方が早くめぐみちゃんや拉致をされたたくさんの人が解放されて日本に帰ってくるように、なんとかして取り返してあげたいと応援をしてくださっています。今も長い年月あなたのことがそこにいるって分かって20年経って、それからあとは本当に皆さんが応援してくださって、たくさんの署名をしてくださったり、お母さんたちお父さんたちが講演会に行ってあなたが連れて行かれた時の様子、 見えないけれども大変だったあの時期を思い出しながら、本当の話を心から訴えてきました。多くの人がそのことを分かってくださって、日本の政府も本当に真剣に立ち上がってくださるようになり、アメリカの大統領もそのことをよく分かってくださるようになりました。スイスのジュネーブに行ったり、ワシントンにも行ったり、お母さんたちはそんなところに行くなんて思ったこともなかったんだけど、そういう不思議なあの人生になったけれども、めぐみちゃんを取り返さなければいけないと、それだけを思って毎日お祈りしています。3月が来るとおひなさまの時期になりますね。おひなさまというと、いつもお母さんはラジオでお話をするんですけれども、京都のあのおひなさまをあなたは覚えてるでしょうか。一度おじちゃんが飾ってくれたことがあったでしょ。4年生だったかな、3年生頃に、古い古い明治のおひなさまの素晴らしい顔のおひなさまだったけれども、たくさんのあのおもちゃもあって、もうあなた方が大喜びでそれを持って遊んでたことも覚えてますか。私の母の立ち雛というあの霧の箱に入ったおひなさまだけは、お母さんが結婚するときに持ってきて、毎年それを飾って、めぐみちゃんはそれを見て、おびなの首をスポーンと抜いちゃって、そしてそれを掲げて、わーって言って、みんな拓也たちが面白がって、本当に3人がお部屋の中をくるくる回って遊んでたことがありましたね。そんな大事なものをそんなことするんじゃないよってお母さんがもう怒って、これは大事にも顔を触っちゃダメですよ、白い顔が汚れたらダメなんだからって、そんな日があったことを覚えてるかな。お母さんはいつもそれを春が来ると思い出しています。まだそのおひなさまは毎年あなたの写真の横に飾ります。そしてめぐみちゃんのものとしては、おひなさんがまだなかったから、あの函館にあの立派なあのそういう刺繍とか、あの素晴らしい織物をする綺麗なあの立派なところがあって、そこであの小さなおひなさまが座った、あの可愛い少女のような顔をしたおひなさまが見つかったので、それを2つおだいり様と買ってきてですね、でその立ち雛の横にいつも置いて、めぐみちゃんが早く帰ってくるといいねっていつも出して3月を過ごします。もうすぐまた出しますが、それまでに早く帰ってこれるといいね。どうしたら帰ってこれるんでしょうか。もうお母さんたちはありとあらゆることを願って助けてあげようと頑張ってきたけれども、どうしても手放してくれません。本当に子供は大事なんです。みんなお父さんお母さんが一生懸命に育ててきた子供たちがこんな目にあってまだ帰ってこられない、こんなことではいけないと政府に一生懸命に訴えてます。もう全力投球をしてきました。おじちゃんももう90代になってますけれども、老人ホームにおばちゃんと一緒に入ってるけれども、いつもお見舞いに行くと、さっき言うとめぐみはいつもここにおるんやで、いつも一緒やでって京都弁で待ってます。おじいちゃんのことも覚えてますか。あなたを大事にしてくれたでしょう。早く帰ってくるようにみんなで頑張りますから、いろんなことがあって辛いと思うけれども、どうぞ体を大事に、病気にならないように元気でいてもらいたいと思います。そして、お母さんにとっては、あなたの娘である、考えてもいなかったウンギョンちゃんという可愛い女の子、その人がまた赤ちゃんを産んで、めぐみちゃんの小さい時と同じような顔をしたひ孫まで与えられていました。本当に神様は不思議なことをなさるなぁと思いながら、いいことも悪いことも含めて祈って解決を待っていますから、みんなが帰ってこられるようにちゃんと準備をして待ってますから、元気を出して頑張っててくださいね。それではまたね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージでした。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、81-3-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。